おはようございます。アリア感謝します。あっという間に3月に入りました。もう本当に幸運矢のごとしと言いますけれども、時が経つの早いなと思います。まだでも三寒四温というので、これから寒くなったりまた暖かくなったりして、本格的な春になっていくと思いますけれども、2月の13日から17日まで ICA 香港の方にお招きいただいて、家内と私行ってきましたけれども、先週の日曜日は白鳥教会の方に出かけましたので、皆さんにご挨拶することはできませんでした。ケン先生も無事にシンガポールから帰ってきましたけれども、今日白鳥教会今日行かないと、今月も来月もちょっと行くことはできないということでですね、今日ケン先生白鳥の方に出かけています。で、白鳥教会の方は雪がたくさん積もってました。屋根から落ちた雪と、また除雪車が入ってたので、道路は大丈夫だったんですけど、もう道路の横とか駐車場はもう雪が壁のようにですね、高く積まれていて、つららも久しぶりに、すごい長いつららがですね、あちこちの家の軒先からぶら下がってるのを見て、昔広島の田舎の私の家の方で長いつららがあったのを思い出したりしましたけれども、今日は幾分雪の方はもう溶けてきてるんじゃないかなと思います。それでは今朝はですね、コリント人への第二の手紙5章からお話ししたいと思います。第二コリント5章です。どうぞお開きください。コリント人への手紙の第2、5章です。第2コリントの、5章のところの、今朝はですね、この第2コリント5章のところから、17節の御言葉に、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この最後の、見よ、すべてが新しくなりましたというタイトルで、今朝はお話ししたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、この岐阜市福音教会をあなたが愛してくださって、今朝も兄弟姉妹をここに共に集め、あなたに礼拝する時を持てる幸いを感謝いたします。今朝どうぞ、コリント人への手紙第2のこの5章の御言葉を通して、私たち一人一人を励まし、教えてください。今日集っていらっしゃるお一人お一人、また、夜 YouTube でメッセージを聞いてくださるお一人お一人の上に、どうぞあなたのお言葉が届き、あなたのご聖霊の祝福が注がれますように、これからの時を委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ある学校でのことですけれども、無神論者の先生がですね、小学校のこのまだ幼い、女の子にですね、尋ねました。君は本当に聖書の言ってることをまともに全部信じてるのかい？って。はい、そうです。その女の子は答えました。大きな魚に飲まれた男がいたなと、あの出来事も本当だったと信じてるんかい？はい、そうです。どうしてそれがわかるんだい？私、天国に行ったらその人に会えると思いますから聞いてみます。すると先生は言いました。天国じゃなくて地獄に行ってたらどうだい？その時は先生が聞いてみてください。そのようにその女の子は答えました。聖書の中に人は死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとありますけれども、私たちが自分の行き先は天国だということを確信して、信じて生きることができるということは幸いなことであります。多くの人たちの頭の中ではなんとなく天国と地獄がある。でもそれはぼんやりとしていて、この地上に生きている間はなんとなくという感じでですね、ぼんやりしたままで生活しているということが多いです。私の生まれ育った家もですね、神道の 神棚もあれば、仏壇、仏教の仏壇もあればということで、祖母は大変熱心に仏壇に手を合わせたり、また神棚に手を合わせたり、毎朝欠かしていませんでした。お供え物もするということも欠かしていませんでした。でもある日、仏壇の前に座っている祖母に尋ねました。おばあちゃんは仏壇の前で誰に祈ってるの？仏さんに祈ってるの？亡くなったおばあちゃんの息子、まあ私の父ですけども、お父さんに祈ってるの？また、おばあちゃんの亡くなったご主人ですね、おじいちゃんのために祈ってるの？何も考えずに形だけですね、仏壇の前に座って手を合わせてという風であったようであります。まあ、この祖母が幸いイエス様を信じるようになりましたので感謝でありましたけれども、多くの人たちが仏教、キリスト教の話すると私は仏教徒ですと言われますけど、普段は仏教徒として生活してないわけです。で、仏教の救いが何ですかと言ってもあまりよく説明ができない、まあ、みんなと同じようにという名前ばっかりの仏教徒であり、神道を信じているという人たちです。でも私たちは聖書を通して自分の救いというものがどういうものであるかということをはっきり確信することができます。そして私たちは死後の世界についても希望を持って生きることができるという素晴らしい恵みがあります。そのことについてまず使徒パウロはこの5章で語っています。今日のタイトルは、見よすべてが新しくなりましたというタイトルですが、まずこの1節から5節のところを見ますと、天にある永遠の家、天には私たちの永遠の家があるんだ、とこしえの家があるんだと、そのようにパウロは教えています。お読みします。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に着たいからです。そうなるのにふさわしく、私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として、御霊をくださいました。アメン。使徒パウロは、自分の人生が、この地上の人生で終わらないということを知っていました。彼は天国に希望を持っていたんです。自分は、天国がふるさとである。神様は私のために都を用意してくださっている。また、新しい家を用意してくださっている。私がこの地上を離れるとき、私は新しい家を着せられる。新しい体を着せられる。私は栄光の体にされる。そのことを使徒パウロは信じておりました。それが彼の希望でありました。8節、私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。アメン。私たちには天国に行く希望があるということです。望みがあるということです。実はこの希望を持って、アブラハムやイサクやヤコブ、そしてモーセも、この天の都を待ち望んで歩んでいたっていうんです。地上においては天幕生活でした。羊やヤギを追い、牛を飼い、ラクダを飼い、放牧民として生活していました。モーセもイスラエルの民をエジプトから導き出して、アラノを40年間旅していました。しかし彼らが見ていたのは天国です。天にある都、天にある家です。それを待ち望んでいたんです。このところに何か挟んでおいていただいて、ヘブル人への手紙の11章をどうぞお開きください。ヘブル11章です。 そこにアブラハムやモーセの信仰について明かしされています。ヘブル人への手紙11章12節から16節までお読みします。ヘブル11章12節からです。こういうわけで一人の、しかも死んだも同然の人から、これはアブラハムのことですが、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多くの子孫が生まれたのです。これらの人たちは皆、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが、出てきた故郷だったら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。そして24節に飛びます。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめを、エジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。アメン。そのように、アブラハムやモーセも、彼は地上のものを本当は求めていたというよりも、天にあるものを求めて生活していたんだっていうんです。今物質的な時代、何でも物がありあふれている時代に私たちは生活していますけれども、私たちはクリスチャンとして本当に天国への憧れを持っているでしょうか。天国へ行くことができるということはどんなに大きな恵みだということを確信しているでしょうか。私たちの信仰がもしこの地上のことだけに縛られているならば、私たちは本当の意味での天国人ということはできません。私たちの故郷は天国であるということ。そのことを私たちは覚えたいと思います。この地上にあって肉体を持っているので、私たちは様々な問題を経験します。痛みを経験し、病を経験し、苦しみを経験します。人間関係の問題もあります。様々な誤解を受けたり、また争いがあったりもします。この肉体から離れて私たちが天に引き上げられるということがどんなにか大きな恵みであるということを使徒パウロは本当に実感している人でありました。最近私たち聖歌を使ってあまり聖歌を歌うことはありませんけれども、聖歌や賛美歌の多くを作詞した女性にファニー・クロスビーという方があります。この方は幼い時に目にバイ菌が入ってしまって、眼科にかかったんですけども、この眼科がですね、モグリのお医者さん、偽医者、資格のない人でした。この資格のない医者さんに診てもらって、その手術というか治療を受けて、それで失明してしまったんですね。目が見えなくなってしまいました。で、悪いことにお父さんがまた、亡くなってしまいました。それで、お母さんとおばあちゃんに育てられたんですけども、このお母さんは外で働かなきゃならないので、ほとんどおばあちゃんに育てられるということになりました。このおばあちゃんが熱心なクリスチャンで、聖書のお話をよく読み聞かせ、そしてこのファニー・クロスビーさんに、教えていきました。目が見えなくなった彼女でしたけれども、想像力たくましく与えられ、信仰を与えられ、彼女は95年間の生涯の中で、1820年から1915年まで、生存されたと思いますが、95年の生涯の中で約5000の賛美歌を作詞しました。私たちのよく知っている聖歌の590番、私が歌うと、あまりいい歌に聞こえないですけど、救い主イエスと共に行く身は、どれだけ私が音痴かもうお分かりだと思いますが、 素晴らしい曲も素晴らしくなくなってしまって申し訳ないんですが、そういう賛美を彼女は作詞したわけです。でも、大変辛い人生だったかと思うんですけれども、しかし彼女の証を読んでみますと、びっくりします。8歳の時に彼女はこんな詩を書いています。私は目が見えなくてもなんと幸せな子供でしょう。私はこの世では不平は言いません。他の人々が知らないたくさんの神様の恵みを体験しているからです。だから目が見えないからといってどうして嘆くことがありましょう。8歳の子供がですね、こんな詩を書いたんです。で、ある日、こうも言っています。失明したことは私の人生の中で起こった最高の出来事でした。もしこの目が見えていたならば、私はこんなにもたくさんの詩を作ることができなかったと思います。彼女はある時期ですね、夜逃げ同然で逃げていって、行方がわからなくなった、この名医者さんの、二世医者さんですけども、どこにいるか探そうとしました。まあ、探して閉じめようとしたわけではなくてですね、探して、私はあなたのことを恨んでいませんよと、安心してくださいと伝えようと思ったんですね。彼女の目の手術の失敗で、彼が二世医者だということが、町の人たちに明らかになったので、夜逃げ同然で彼は町から姿を消さなければならなくなっていたわけです。自叙伝の中で彼女はこう言っています。もし今私が彼に会うことができたら、私はどうしても伝えたいことがあります。私の目を見えなくしたことで自分を責めないでほしいということです。あなたにとっては失敗だったかもしれないけれども、神様にとってそれは失敗ではなかったからです。私は目が見えないことを通して多くのものを見ることができるようになったからです。神への賛美の歌を歌い、他の人々を励ますものとして用いていただけるからです。私は世界で一番幸せなものだと思います。この彼女が38歳の時に結婚しましたけれども、子供さんがまた幼くして早く亡くなってしまったんです。いろいろな苦難が彼女の人生にもありました。しかしその苦難の中においても、キリストの恵みを彼女は味わっていたんです。そして天から与えられる喜びが内側にあったんです。イエス様が私たちに与えようとしておられるのは、環境による喜びというよりも、天から与えられる、神様が与えてくださる喜びと平安なんです。使徒パウロも、このファニー・クロスビーさんも、それをいただいていたわけです。私たちも、それに預かっているものですから、その中を歩もうではありませんか。使徒パウロは励ましています。五章七節。私たちは見えるものによらず、信仰によって歩んでいます。目に見えるものによらず、信仰によって歩んでいます。目に見えるところは様々な困難だけです。いろんな難しいことが日々あります。しかし信仰によって私たちはそれを克服して歩むことができるということであります。十節に注目してください。今日の二番目のポイントです。一番目のポイントは天にある永遠の家。二番目のポイントはキリストの裁きの座ということであります。第二コリント五章十節。私たちは皆、善であれ、悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。やがて私たちは誰もが、クリスチャンであろうがそうでない人であろうが、キリストが再臨されるときに、この主の御前に立たなければなりません。そして私たちの地上でしたあらゆる事柄が裁かれる時が来るというんです。しかしイエス・キリストを信じている私たちにとっては、この裁きの座というととても怖いように思えますけれども、確かに私たちが地上で大きなことをしたぞと、神様のためにもすごいことをしたぞと思っていても、それほど神様の評価は大きくないかもしれない。そういう誤差はあるかもしれない。しかし私たちが地獄の滅びの裁きに遭うための裁きではないということをクリスチャンとして覚えておかなければなりません。 ローマ書8章1節に、こういうわけでキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと使徒パウロが言っています。イエスキリストの十字架の恵みに信頼した者は永遠の滅びから救われることができるということであります。私たちは十字架にかけられたあのイエス様の死が私たちの身代わりの死であったということを信じたものであります。5章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちのすべての罪がこのイエスキリストの上に全部置かれたということです。イエス様が皆さんや私の罪を全部背負って十字架で死んでくださいました。このイエス様が墓に納められはしましたけれども、3日後に復活されました。この十字架にかかられ復活されたイエス様を私たちは信じたわけです。イエスキリストを信じ、イエスキリストの皆を呼び求める者は救われると聖書に書いてありますから、私たちはこのキリストの裁きの座を恐れる必要がないということを心に留めておかなければなりません。むしろこれは報いが与えられる時であるということです。よくやった忠実なしもべよ、あなたにこの報いをあげようと、それぞれの地上の信仰とその忠実さと行いによって受ける報いは違うかもしれません。受ける栄光は違うかもしれません。しかしそれは、お前はどうしようもない罪人だなと、お前はこんなにダメなクリスチャンだったなと、そういう裁きではなくて、キリストにあって私たちがこの地上を歩み、神の御心を行ったことに対する報酬が与えられる裁きの場であるということを私たちは覚えたいと思います。しかしもし私たちのうちに傲慢があり、高ぶりがあって、そして私はもう他のクリスチャンと違って、神様から受ける報いは非常に大きいぞと思っていると、少し違う可能性もあります。そこにおいて私たちは謙遜にならなければなりません。パウロはそのことについても私たちに対して勧めをしています。第2コリント5章の11節。そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しているのではありません。むしろあなた方に私たちのことを誇る機会を与え、心ではなく上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのです。上辺を誇る。このようなものになってはいけない。上辺を誇るクリスチャンであってはならないということであります。人間の心というのは微妙です。クリスチャンであっても気をつけないと、プライドが頭をもたげてきて、自分を正しいものとし、自分を高いものとし、人を見下すという弱さがあります。良いことを通してもそうです。行いが立派であればあるほど気をつけなければなりません。韓国の牧師先生たちの調査によると、韓国で一番扱いにくい信徒の人たちはどういう人たちですかという調査をしたそうです。日本ではそんな調査はありませんけれども、韓国ではそういう調査がありました。どういうクリスチャンが一番扱いにくいクリスチャンですか？ナンバーワンは40日間の断食をした人。私40日間の断食したけど、うちの先生まだしてないでしょ。あなたしてないでしょ。40日間の断食をしたかどうかということで、立派なクリスチャンかどうかということが測られていることです。第2番目に難しい人は、徹夜祈祷をしている人。韓国では金曜日の夜、徹夜祈祷というのがあります。まあ夜10時ぐらいから朝まで祈ったりです。チョ・ヨンギ先生の教会行きましても、礼拝の前のところでですね、夜を徹して祈ってた人たちがいて、行きますと横になりながらもお祈りしている人たちがありました。夜を徹して祈る人たちだから、よっぽど素晴らしいクリスチャンだと思うんですけども、気をつけないとプライドが入ってきてしまうということです。第3番目に難しい人たちはどういう人かというと、聖書学校を卒業した長老さん、執事さん。 そういう人たちが難しいそうです。神戸の韓国教会に招かれて、このお話をしましたら、後で食事に連れて行ってくださった執事さんたちが、すいません、私たち聖書学校を卒業した執事です、言われてですね、ちょっとまずかったかなと思ったんですけども、まあ、この三つのタイプの人たちがとても難しい。良いことをしてらっしゃった。良いことをされた。でも、それがプライドにつながりやすいということであります。この意味で私たちが神様の前に取り扱われるべきことがあるということであります。そもそも私たちは、あのローマ書の3章でパウロが言っているように、義人はいない、一人もいないと。そして3章23節で、すべての人は罪を犯したので、神の栄光に達することができないと。誰もが生まれつきのままでは、イエス・キリストの恵みなしでは、神の栄光に達することができない。これが、使徒パウロが伝えているメッセージであります。私たちは皆、イエス・キリストの救いを必要としているということであります。もう一つ、韓国の牧師さんの話をしましょう。この方は、夢を見たそうです。自分が死んで、天国の門に着いた夢です。天国の門だなと思って入っていこうとしたら、ちょっと待ってって言って、止める人がいました。誰って見たら、使徒パウロだったそうです。パウロ先生が、ここに入っていくことできませんって。ここ入っていくには、あなたは1000点取る必要があります。あなたは地上でどんなことをしましたか？あ、私ね、あるミッションの責任者で、宣教師たちを送ったりする、その、一番の上の仕事を30年間しました。お、それは立派でしたね。一点です。一点。他には、私、結婚して、40年間、本当に妻を愛してきました。そして、息子娘たちも立派に育って、一人は牧師に、一人は牧師夫人に、一人は大学の先生になって、教会や社会に貢献しています。どうでしょうか？それは素晴らしいですね。二点。他にはないですか？他には、私は毎朝、蒼天祈祷会を欠かしません。そして、60年間、礼拝をサボったことはありません。そして、土曜日には、バイブルスタディの責任をずっと持ってきました。一点です。この牧師はですね、天国の門を入れないというので、そこで泣き崩れて、イエス様、私は憐れんでください。助けてください。救ってください。あなたしか私を救うことはできません。って祈ったら、パウロ先生が来て、肩叩いて、今あなたは入っていってよろしいと言ってくれたそうであります。まあそういう夢だったそうですが、私たちが救われるのは、イエス・キリストの十字架の恵み、イエス様の十字架の血潮の価値が偉大であるから救われることができるんです。皆さんや私がどれだけ立派な人間で、どれだけ立派なことをしたから救われたというのではないです。もちろん行いも大事です。今、ヤコブの手紙を水曜日の夜学んでいます。4章が終わったところです。ヤコブの手紙の主題は本物のクリスチャンということです。1章、本物のクリスチャンは試練に耐える。2章、本物のクリスチャンは信仰に行いが伴っている。そういったことを学んできました。そして3章は本物のクリスチャンは口の言葉に気をつける。そして私たちは4章をこの前学んだところでありますけれども、このヤコブ書において行いということが強調されています。信仰に伴う行いです。しかしその救いの根本は、イエス・キリストの十字架による救い、十字架の恵みを信じる、イエス・キリストの十字架の功績を信じる、その信仰によって救われるんだということです。ですから、誇る者は主を誇れと、使徒パウロは教えています。イエス・キリストを誇りなさいって言うんです。私たちはややもすると自分を誇って人を見下してしまう。人に対してイライラしてしまう。人を裁いてしまう。そういう問題があります。 しかし、使徒パウロは、私たちは神の前で、すべてのことが明らかになるのだから、私たち自身をですね、神の前に置いて、謙遜になって生きるように教えています。ヤコブ書の4章の大事なテーマは、謙遜、へりくだりということであります。私たちは本物のクリスチャンとして歩むものでありたいと思います。今日の第3番目のポイントは、今日の主題です。17節。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今日の暗唱聖句です。一緒に言ってみましょう。3、はい。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アーメン。皆さんや私の罪がどんなものであったとしても、見よ、古きは過ぎ去った。すべてが新しくなったと、主は言ってくださっているんです。過去の私たちの罪がどんな罪であったとしても、見よ、古きは過ぎ去った。すべてが新しくなったと、主は言ってくださっているんです。じゃあ今はどうなんですかと。イエス様を信じた後も私の内側には肉の性質があります。プライドが頭をもたげてきたり、言わなくてもいいことを言ってしまったりしてしまいます。どうしたらいいでしょうかと。最後に第一ヨハネを開いてください。ヨハネ第一の手紙2章です。ヨハネ第一の手紙2章。ヨハネ第一の手紙の2章1節をお読みします。2章1節2節です。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく、世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。アメン。そして、その前の1章7節。もし私たちが、神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。アメン。このことを信じましょう。主は良い方であります。私は決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。ヘブル書10章17節に書いてあります。水曜日の夜のヤコブ書の学びは今週で終わります。来週からヘブル人への手紙に入りたいと思ってるんですが、すいません、まだ案内を書くの忘れました。今ヘブル人への手紙を一生懸命ノートを書いていってるところで、今6章まで来ました。13章までもうちょっと時間かかるんですが、ヘブル人への手紙を学んでいきたいと思いますが、ヘブル人への手紙の中で大きく描かれているのは、イエス様が大祭司として私たちのために取りなしてくださるということです。イエス様は私たちの罪のための生贄となってくださっただけでなく、ご自身の生贄の血を携えて、天にある誠の幕屋の中の至聖所に入って、大祭司としてその血を捧げ、神様と私たちが和解できるようにしてくださったことであります。神様と私たちが和らぐことができるように、平和の関係を持つことができるように、大祭司としてキリストが働いてくださった。そのことが切々とヘブル人への手紙の中で教えられています。ぜひ水曜日の夜の聖書の学びも受講していただきたいと思います。ぜひ教会に来て学んでください。 またどうしても来れないという方は通信で学んでくださってもいいと思います。もうすぐヘブル人の手紙の学びを始めますが、このイエス・キリストが私たちのために生贄となってくださった。そして今も生きていて、皆さんや私たちの弁護者として、大祭司として、仲立ちをして働いてくださっているということであります。この方は肉体を取って来られたので、ご自分が痛みと苦しみを経験されたので、私たちの痛みをよく分かっておられる方です。同情することのできる大祭司であります。同情することのできる救い主であります。この方の救いをいただいていることを、この朝感謝しましょう。今日もし私たちがたとえ召されることがあったとしても、行き先は天国です。そのことを喜びましょう。あなたなんでそんなに喜んでるの？この時世になんでそんな嬉しい顔してるの？知りたい？私ね、イエス様信じてるの？イエス様が私を救ってくださった。そのことを証ししていこうではありませんか。今日私たちは天国人として歩んでいるんです。そしてこのお方が私たちの味方となってくださっています。ローマ8章32節によると、私たちのために御子を賜った方が、どうして他のものも私たちに賜らないことがありましょうかと。その前には、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ローマ8章28節、神は全ての神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださるのです。全てのことを働かせて益としてくださる。信じましょう。あのファニー・クロスビーさんも失明してしまいましたが、それで彼女の人生は終わりませんでした。全てのことを働かせて益としてくださいました。この素晴らしいイエス様が今日私たちに求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。そのように励ましてくださっています。たとえ地上でどんなことがあろうと、今日去ることがあったとしても、行き先は天の都であります。私たちのために用意されています。私たちの先に召された方々が、そこにすでに迎え入れられているんです。その天国への旅を、私たちはしているものだということを覚えて、本物のクリスチャンとして、この地上の人生を歩んでいくものでありたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日岐阜神福音教会の私たちに、イエス様の十字架の恵みを通して、どんなに素晴らしい立場と希望が与えられているか、あなたが教えてくださっていることを感謝します。あなたの御言葉の恵みをありがとうございます。どうぞ私たちがこの現実の中を生きることができますように、私たちの頭の中ではいろんな思いがあって、いろんな理屈をこねて、主よ、あなたの御言葉を否定してしまったり、自分の思いの中で、自分の価値観の中でだけで生きようとしてしまいますが、どうぞ私たちを御言葉に合わせてください。あなたの御言葉を生きることができますように、あなたに生かされることができますように、あなたの御言葉の真実を信じることができますように。主よ、あなたが共におられることを感謝します。今、兄弟姉妹イエス様の皆によって祝福します。主が今週の歩みを助けてください。祝福してください。導いてください。また皆さんの癒しのためにも祈りたいと思います。今朝、皆さんの中で体の不調、問題、悩みがあるならどうぞそこへ立ち上がってください。今朝、お祈りしたいと思います。もし皆さんの中でどんな必要でも結構です。どうぞ遠慮なくお立ち上がりください。足腰が痛いとか、偏頭痛がするとか、夜よく眠れないとか、どんなことでも結構です。お立ちください。今お祈りしましょう。ハレルヤ、天においても地においても一切の権威を持っていらっしゃる、主イエスキリストの皆によって祈れる幸いを感謝します。主イエス様、あなたの十字架は、私たちの罪だけでなく、病をも背負ってくださったものであることを感謝します。今ここに立っている兄弟姉妹たち、お一人お一人が、イエス様を信じて立っています。イエス様の御霊には、病がないことを感謝します。 どうぞイエス様の御霊が一人一人のうちに満ち溢れてください。そしてあらゆる病の症状を取り去ってくださいますように。主イエスの御名によって今兄弟姉妹が超自然的な癒しを受け取ることができますように。夜よく眠れないという人がぐっすりと今晩よく眠ることができますように。主イエス様、どうぞ体のあらゆる痛みを取り去ってください。腰の痛みも肩の痛みも首の痛みも主よ、足の痛みも、すべての痛みを取り去ってください。あらゆる病の症状を完全に取り去ってくださるように。今、主イエスキリストの御名による癒しをここに宣言します。今、癒しを受け取ります。主イエスの御名によって癒しを受け取ります。すべての栄光をあなたにお返しします。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。